コリンゴラジオ自由の女神になりたくて第58回目を迎えたコリンゴラジオ、6月も残すところあと2週間です。6月といえば皆様、そうです、ジューンブライドのシーズン。私独身ではございますが、旬なシーズンに旬なゲストをお呼びしてあります。では6月この放送ジューンブライドスペシャルで、本日のお客様はニューヨークで活躍されているウェディングプランナーの千葉悦子さんです。悦子さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、6月なんで、はい、忙しいんじゃないですか？
本当は忙しいはずなんですけれども、はい、日本からのお客さんはちょっと少ないですね。
あんまり日本人の方は、
そうですね、なんか聞くところによると、まあ、日本はちょっと雨季に入るのでなかなかあげる人が少ないって聞くんですけど、アメリカ人はやっぱりジューンブライドでほとんど毎週ウェディングがありますね。
やっぱりこうアメリカ人はジューンブライドにこだわる人が多い。
そうですね、割と
でも日本はそうですね、梅雨のジメッとした時期にね、なかなかウェディングっていう感じじゃないですよね。だったらもうちょっとこう春のね、
まあ、ちょうど季節新緑でもあるし、気候的にもいいので、うん、7月だとちょっと暑すぎるんですけど、うん、まあ、6月だったら、まあ、ジューンブライドっていうので、まあ、アメリカ人にはすごい人気ありますね。
でも、あの、日本から実際にニューヨークにウェディングを上げに来る人とかっている
んですよね？はい、結構いらっしゃいます。だんだんね、ちょっと結婚式っていう形では少ないんですけど、うん、前は結構いらしていただいて、今はあの日本でも流行ってるフォトウェディング、まあ、フォトツアーと私たちも呼んでるんですけど、うん、結婚式はしないけれども、うん、ウェディングドレスとタキシードを着て、あのニューヨークのいろんな有名な場所を写真を撮るっていうのはすごく人気ある。あ、ここ3年前ぐらいからかなり人気が出てきていて、
よくだってね、なんか週末でかなんかパークとか出かけるとウェディングドレスの人多いですもんね。すごく撮影クルーの人結構、ね、そうですね、あのセントラルパークとかダンボのあたりとかね、
はい、あの人気の場所がそのブルックリンブリッジのダンボのエリアと、はいはい、まあ、セントラルパークのベセスダだったり、あとはタイムスクエアだったり、
タイムスクエア
なんだ、もうやっぱりメジャーなところで、もうニューヨークって分かるようなところで、はいはい、でもすごいいい記念で、あとは日本で結婚式をもう挙げちゃったんだけれども、うん、あの後撮りで撮りたいっていう人と、うん、あとは結婚式日本でするのでその前にニューヨークに来てそのシーンを撮って、日本でちょっとビデオとか写真で見せたいっていう人が結構います。
へえ、じゃあそれ新婚旅行とかも兼ねてる。
そうですね、兼ねてる人もいますね。
ああ、なるほどね。
はい、
でもそれが今フォトツアー、ウェディングフォトツアーが人気なんですね。
そうですね、人気ありますね。あと今年はなんかちょっと珍しく、うん、ガーデンで結婚式を挙げたいっていう人がもう結構問い合わせが多くて。
日本からですか？
はい、それで、まあ、日本からとこちらに住んでらっしゃる、まあ、駐在員でこちらに派遣になった方たち、うんうん、カップルの方とか、うんうんうん、今年はコンサバートリーガーデンで結婚式を挙げたいっていうカップルが2件ほどあります。
あ、結構いますね。でもほら、ニューヨークってちょっと遠いからコストもかかるし。
そうですね、
なかなかウェディングを挙げるカップルの年齢層とかどうなの？
年齢層的にはやはりニューヨークにいらっしゃるカップルっていうのは年齢層ちょっと高いですね。30代後半から40の方もいらっしゃるし、まあ、たまに50近い人もいます。まあ、20代っていうのは ほぼあんまりいないんですけど、私の方のお客さん
で、はいはいはいはい、
当社にいらっしゃるお客様、うんうん、でもまあ30半ば後半ぐらいから、
やっぱりこうちょっとクールでシックな感じで。そうですね、はい、なんか若いと思ったハワイとかキャピキャピっていう感じなんですかね。
そうですね、そんな感じだと思うんですけど、まあ、ニューヨークまでやっぱり遠いのとやっぱり料金が高いっていうの で、
ね、やっぱりそうすると年齢層がちょっと上がりますね。
へー、落ち着いたカップルが多いですよ。
落ち着いた、やっぱりね。ほら、アメリカだと50になっても60になっても結婚しますけど、なかなか日本人の方ってね、躊躇しちゃうんですよね。
そうですね、アメリカ人はもう本当に2、3回結婚式っていう人も多いですし、うん、まあ、50になっても息子娘を連れて結婚式する人もたくさんいるし、
うんうんうんうん、
まあ、結構大げさな大きな結婚式もしますけど、日本の方ってね、うん、なかなか
割と地味にね、はい、あのこっそり席を入れて終わるとかね。私独身なんですけど、
はい、私も40です。
エスコさん独身なんですか？はい、 いや独身独じゃないですか。シンプルですよね、反応ね。いや、ね、え、ゆきこさんウェディングプランナーですごいウェディングに近いところにいるのに独身なんですか？
はい、結構ウェディングプランナーとかウェディング関係やってる人、うん、独身の人多いですよ。
そうなんですか。
アメリカ人でもね、結構、まあ、
ほらニューヨークってもう独身多いじゃないですか、はい、シングルが多いんですけど、はい、ウェディングの人も割と少ないんです、はい、あ、シングル
多いですね、多いですね、まあ、特にねニューヨーク本当に男の人見つけるのは大変、
大変、出会うの大変だし、あと生きていくの大変だから、なんか、
いや普通の男の人はどこにいるのかなってぐらい、私の周りはゲイがやっぱ多いので、ゲイの人ばっかりで、
ウェディング関係ゲイが多い、多そうです、ね、なんかクリエイティブな世界ですから ね、
そうですね、花の世界はほとんどそうですし、ケーキの世界もそうですし、
そうか、はあ、
なので、
じゃあ周りはほとんどゲイとかシングルなんですね。
そう、ゲイはゲイ同士でくっついてますけど。
なるほど、ね、でもエツコさんはほら、結婚願望は全くないとか。
いや、ありますよ。
あります。あ、
結婚したいです。
結婚したい、
死ぬまでには。
死ぬまで。やっぱりなんか結婚、私は結婚の意味がちょっとわからないとか思ってたんですけど、一回くらいはウェディングドレス着たいですよね。
一回くらい、はい、ウェディングドレスも着たいですし、うん、やっぱり人生会うって、なんて言うんですか、うん、家族とか親戚が集まるのって3回あるってよく言われるんですね、はい、みんなそれは子供が生まれた時とか、はい、それから、まあ、結婚する時、あと葬式って言われるんですけど、うん、だから、まあ、そういう時じゃないとなかなかいろんな人が集まったりはしないっていうのをよく聞くんですけど、はいはいはい、結婚するっていうのはやっぱりお互いにコミットして、やっぱこっから頑張っていこうかなっていう一つの儀式だから、うんうん、やった方がいいかなってすごい思いますね。
うわー、あのほら、よく日本だと結婚はゴールってほらゴールを決めたとか言ってた。
スタートですよ。
スタートですよね、結婚はね。
そこからコミットして二人で何があっても、うんうん、支え合っていくっていう、まあ、誓いの言葉にもあるんですけど、死ぬまで、
はいはいはいはい、
楽しい時も悲しい時も、
はいはいはい、
お金がある時もない時も
ない時
楽しい時も悲しい時もって、やっぱりそういう風にお互いを支え合っていけるようにっていうことで、うんうんうん、結婚式でそこでお互いが誓っていくわけだから、うんうん、そういうのがあった方がけじめがつくんじゃないかなってすごい思いますね。
となるとやっぱり席入れてささっと終わりじゃなくて、ほらスタートの誓いだから、
う
ん、
そう、
やっぱりそれなりに派手にやった方がいいですよね、結婚式。
そうですね、派手でもいいですし、うちうちでもいいですけれども、うん、やっぱり自分が一緒になる人はこの人ですっていうのは紹介しておいた方が、うん、アメリカ人はそのためにこう結構大げさな結婚式で親戚がわんさかわんさか来てっていう感じでやって、うん、なんか久々に会うね、親戚とかいろんな人とか、うんうんうんうん、あ、この人あの人っていうので、まあ、結婚式やって見せてる人も多いですけどね、
うん、日本とアメリカ、日米だとやっぱり結婚の考え方とかウェディングの考えとかもやっぱりちょっと違ってくるって感じ
ですか？そうですね、ユダヤ人とかの結婚式だと本当に踊るのが大好きなので、なんていうんですか、結婚式のセレモニーっていうのはみんなすごいこう、
はいはい、
厳かで、なんていうんですか、シーンとしてやっぱり神に誓うものなので、はいはいはい、そこまで皆さんこう静かにしてるんですけど、うん、それ終わった瞬間は Let's celebrate って感じで、
はいはいはい、
踊る、飲む、食べるっていう感じの、もうそんな本当になんか踊って楽しいっていう感じの、
はいはいはいはい、
まあ、だって踊ってやっぱり祝福してあげて、これからじゃあ旅立ってくださいっていうか、二人の生活を楽しんでくださいっていうような意味合いがあるので、やっぱり盛り上がり方が全然違いますよね。
考え方がやっぱり違いますよね。もうゴールじゃない、これからですからね。
そうそう、
これからの二人を送り出すみたいなね。
そうですね、まあ、家族親戚みんながね送り出してあげるっていう感じなので、
いや、なんか、まあ、結婚したくなってきまし
たね、私も。楽しいですよ、やっぱりアメリカ人の結婚式とか見てても、みんなこう盛り上がって、
そうですね、
踊って足が痛くなるので、はい、結構皆さん高い靴とか履いていらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、 でもユダヤ人の結婚式とかだとみんな踊りすぎちゃって裸足になったりとか、あのペタ靴とかもみんな用意してあるんですよね。
そうそう、みんな用意してありました。私も一回アメリカ人の結婚式に参加した時にあのスニーカーに履き替えてましたからね。あのウェディングドレスなんですけど履き替えてました。
はー、男の子たちもジャケット脱いでこう蝶ネクタイがこうポロッとこう肩に下がるようなそういう感じがすごい好きみたいで、はいはいはい、まあ、あと割とノリのいい花嫁さんだと自分から結構踊ってみんなをこう引き寄せるっていうのもあるので、あとすごくいいなと思うのはやっぱりドーター&ファーザーダンスとか、うん、まあ、娘と父ですね、あと息子と母、
はいはい、
これはね日本の人もなるべくもうやってくれたらすごくいいなと思っていて、そうですよね、なんかね、あのよく日本のお父さんってわいいいいってよく娘さんもね、いやお父さんと手つなぐのみたいな感じで言うんですけど、小さい時はお父さんの手を握ってたわけで、だんだん大きくなると違うね、花婿さんにこうバトンタッチされていくわけじゃないですか、
人生
その人に、
う
んうんうん、でもこうやってお父さんと手をつなげるっていうのはこの瞬間と思うとすごく大事 で、お父様って結構日本のお父様って照れながら最後はずっとやっぱりそれを言ってるんですよ、
う
ん、だからすごくこう思いがあるっていうか、逆に同じようにお母様と、まあ、花婿さん、まあ、新郎とダンスでえーって私はって言うんですけど、うん、こんなに息子が大きくなってね、やっぱり母親の肩をこう抱いたりとか、うん、なんかこうダンスしたりとか、うん、お母さんしたら嬉しいんですよ、
う
ん、す
ごく、はいはいはい、そうでしょ
う、うん、だからねそれはぜひ日本でもこれから取り入れていただいて、ね、なんとなくファーストダンスとかでそういうのも、はいはい、やっていただいたらすごくいいかなって、私はすごい大好きなんですけど、
はいはいはいはい、
なのでできれば、まあ、ニューヨークにまで来て結婚式挙げてレセプションまでするカップルには、うん、ぜひそれをやってくださいってよく言います。
あ、はいはいはい、
ぜひ入れてくださいって。最初みんなこうお父さんの最後の最後までえーっていう人もいますけど、
うんうんうんうん、
もうこれ1回しかないですよって言って
確かにこれ逃したらもう
そうそうそうです、ね、そう、
あ、
もうこれなかなかないですよって言って、うんうんうんうん、でも、まあ、すごいお互いのいい思い出になるので、うんうん、ぜひやってくださいってよく言います。
あ、これ後々に聞こうと思ってた質問だったんですけど、はい、ニューヨークでウェディングに携わってるじゃないですか、
はい、
でやっぱりアメリカスタイルのいいところは日本でも取り入れてもらいたいなって思いが
ありますね。
今後ねあれなんですよね、日本に
そうですね、
できちゃうというかね、
これからちょっと仕事で日本の企業さんと、うん、まあ、いろいろアメリカのスタイルのウェディング習慣的なものだけじゃなくて、うん、まあ、いろいろ素敵な、まあ、今このソーシャルネットワークで、はいはい、Pinterest や Instagram でいろんな素敵なウェディング見てらっしゃるので、うんうん、デザインとか、うん、そういったもので協力できるものを、うん、まあ、ニューヨークから発信して、まあ、その企業さんと一緒に日本にもっともっとお伝えしていきたいなと思っているんですけれども、
お、じゃあこうアメリカンスタイルの上でのいいところも日本に取り入れてもらおうということで、
そうですね、
セミナーというか、
はい、そういうのも今ちょうどニューヨークで活躍しているウェディングプランナーさん、うん、ラグジュアリーのウェディングプランナーさんを日本にお招きして、うん、日本で8月の28と29日に、
うん、
横浜と大阪で開催するようにしてます、はいはいはい、もう予定をしていて、まあ、その方にいろいろどうやってアメリカ人の結婚式を組み立てていくのかとか、うん、まあ、日本で今プランナーさんやってて多分伸び悩んでる方とかいろいろいらっしゃると思うんですよ、うん、まあ、そういった中でどういった風にやっていったらもっとこう引き出せるのかなって、お客さんから、
お、
あとは自分がどういった引き出しを持ってたらいいのかなとか、まあ、そういったちょっとしたことを話
して、はいはい、
でお客さんも、まあ、彼女なんかやってるお客さんもすごい高いお客さんがすごく多いので、はい、どうやったらそういうお客さん取っていけるようになるのか、あと日本も今すごく、ね、旅行でたくさんの外国人が行くようになって、うんうん、ウェディングも日本でしたいなってお客さんが増えてきて、はいはい、いろんな会場さんも、はい、そういったニーズが増えてきてるみたいなんですね、
うんうんうんうん、
なのでそういった会場さんがどうやってそういう人たちをもっと、うんうん、あの会場に呼んでウェディングをしてもらえるようになるかっていう、どうやったらいいのかっていうのを伸び悩んでる人もいるので、
うん、
デスティネーションウェディングでどういったことが求められるかっていうのを、はいはい、またそれも私たちがいろいろ 説明していけたらなって思っていて、なのでそのセミナーに来ていただければそういった話もすると思います、う
ん、じゃあウェディング業界の方とか、はい、プランナーの方、はい、これからプランナーになりたい方、はい、そういう方たちを対象に、
はい、すごくいいと思いますね、まあ、経験ある方の方がもっと話がちょっと高度なので、
はいはいはいはい、
まあもっともっとプラスになれる話をしてるけど、なるほどね、
今なかなかやってるけれども伸び悩んでる人
とか、伸び悩んでて、これからもっと違うそのお客さんを取っていきたいなっていう人たちにはすごくいいと思いますね。どういったことがすごく必要とされてるのかっていうのは、はいはいはい、たくさんその今回ご案内するプランナーさんっていうのは、うん、もういろんなデスティネーションウェディングをしているので、はいはいはい、まあ、どういったことがよく要求されて、どんな問題があるのか、どうしたらいいのかっていうのをいろいろ話してくれると思うので、うんうん、はい、楽しみにしてます。
じゃあこの詳細はね、はい、悦子さんの、
はい、またご案内させていただきます、
ね、アップデートされていく
と、はい、日本でも多分、はい、紹介していくと思うので、うんうん、はい、ぜひぜひ、
じゃあウェブサイトの方をちょっとね、
はい、ウェブサイトとあとは、インスタグラムでももしあれでしたら、うん、もう少しで、ご案内させていただきたいなと思ってます。
ちょっと皆様これは聞き逃さない方がいいですね、はい、いやちょっと出だし長くなりましたけど、出だしというか、じゃあそんな悦子さん、
はい、
なんでニューヨークに来ることになったんですかね。
そうですね、その時まだ20、うん、なんてあんまり言えないですけどなんかたまたま働きに来てた、自分が働きに来てたところにニューヨークに留学して帰ってきた女の子がいて、
あ、日本に悦子さんがいた時に、はい、そこの職場にニューヨーク、はい、留学してた、
はい、で英語なんとなく喋ってて、うん、あ、いいなと思って、うん、したらその時そんなにお金貯めてなかったですけど、
はいはいはい、
いや、ニューヨーク来たらなんとかなるよって言われて、
はいはい、わー、すごいアドバイスだな
そうですね、まああんまり考えてなかったですね。とにかくニューヨークに行ってもう英語を学ぼうとか、うん、何かしたいっていう思いの方が強かったから、
あ、なんかあるんじゃないか行ったらみたいな。
そうですね、
だから勢いじゃないですか、
勢いほとんど勢い
まあでも若さゆえの勢いってありますかね。
そうですね、あまり怖がらないタイプでなんか行けば、うん、とりあえず行ってみてって、うんうんうん、ダメだったら帰ってくればいいしとか。
その日本に行った時は何やってたんですか。
日本に行った時は英会話スクールのセールスだったり、 あと貿易業のちょっと事務をやってたりとかしてたんですけど、
あ、じゃあ、まあ、英会話のそのやってたし、英会話だったり貿易やってたから英語を学んどいてもいいんじゃないかなみたいな、
はい、まあ、英語の専門学校行って、うん、まあ、行ってたので、うんうん、英語はなんとなく話すかなっていう感じだったんですけど、うん、まあ、もっともっと上手くなりたい、プラスなんか憧れ、アメリカに住んでみたいっていう憧れがあったので、
うん、でもやっぱりニューヨークだったんですか。アメリカ広いじゃないですか、
うん、なぜかニューヨークでしたね
ねえ、ニューヨーク、うん、
まあ、たまたまその来た女の子がーー、いや、はい、住むところを探してた時に、あ、ルームメイトでこういう人が、うん、出るから、うん、ちょうどあなたがそこに入ればいいんじゃないって言って、
ああ、なんだ、うん、そういうことで、あ、じゃあそこでみたいな。
そうそう、もうその流れで来たっていう感じです。だから住むところは困らなかったんですよ、すごくいいところだったので、はいはいはい、
あ、じゃあ場所だけ決まってるし、じゃあそこ行こうかみたいな、
はい、もうお金持って そこに行けばいいかなっていう感じで来ました。
それが30年前くらい、
はい、
危なかったんじゃないですか。
すごい危なかったですよね。もう顔もちょっと私も怖ばってたし、うん、あと、まあ、その時ね、ケチャップマンだとかボトルマンとかっていう、
あの詐欺師あのケチャップをピュッとかけて、
そうそうそう、
おいボトルをわざわざ目の前で落として割れたぞっていう、
そう、それでお金くれっていう、その犯罪が多かった時期ですよね。
そういうのは旅行ブックで見たことありましたけど、本当にいたんです
ねいましたね、なんか、
そういう時代。
あと日本もちょっとバブルだったと思うんですね。だから買い物で、その時って旅行してた人もすごい多かったですし、あと学校行って留学行ってもほとんどは日本人の留学生だったですね。あ、
日本の景気がいい時だったから。
そうですね、ああいうやっぱり英語学校とか行くとその国の経済が分かりますよね、うん、どこから来てるかって。
へー、あ、じゃあ経済のいい国から留学の子が多いってこと
ですね。そうですね、その当時は日本人がほとんどでしたし、まああと言ってトルコ人とか。
じゃあ今英会話教室とかに行くと 中国人とかが多いのかしら。
どうなんですか、最近の英会話スクールとかチェックしてないですけど。
へー、
だから面白いです。すごいいっぱいクラスがいっぱい、なかなか入れなかったりとかあったんですけど。
でとりあえずニューヨークに来て、それからどうしたんですか。
ニューヨークに行って学校に行って、うん、それでやっていくの大変だったので、うん、あのまあ、とりあえず
は
レストランに駆け込みで、すいませんアルバイトありませんかみたいな行って、何軒かドア叩いて、うん、でしたらいいですよって言ってくれたところがあって、うんうん、そこで
じゃあジャパレスでウェイトレス、
そうしましたね。
で
いやそこから、うん、まあ運よく旅行会社の社長さんと、うん、あお客さんで来ていたんですけども、うん、どうしても働かせてくれって言って、
うん、お
もうレストランでねウェイトレスばっかりしてるわけにはいかないので、うんうん、なんかちゃんとした仕事っていうか、うん、もっと違う仕事をしたいなと思って、うんまあ、旅行関係の仕事を、
旅行関係に、
はい、
わそれもあの自分で門を叩いて
やってください。まあたまたまその社長さんが来てたのに、社長さんに働きたいんですけどって言って、
じゃあいいよみたいな、
まあじゃあちょっと来てみなさいみたいな、まあ試しでねちょっと仕事をさせてもらって、
うん、じゃあツアーガイドとかやってたんですか。
いやツアーガイドではなくて中の方でツアーの手配をしてました。
うーん、
まあ、その時はインターンみたいな感じ、
はいはいはいはい、
プラスこれやっていったらアルバイトみたいな感じ。
あ、はい、まだあのウェディングプランナーにたどり着かないんですけどどうなんだろう。で旅行会社にジムみたいな形で
ジムというかそのツアーコーディネーター
とか、あツアーコーディネーター、
はい、はいまあ、なのでいろんなツアーを作ったりとか、うんうんうん、そういう感じをやってたんですけど、
はいはい、
でそれをしている時に、うん、日本のその、まあ、いろんな日本の、うん、なんていうんですか会社から、はい、あの全米100のウェディングっていうのを作りたいっていう話があって、それで、ニューヨークのウェディング君 やらないっていう感じで
来ましたね
必然的にならされたっていうか、
なるほどウェディングプランターになりたいとかっていうんでもなくて、
はい、
ポンと来たみたいな。
そうです、ポンと来て、うん、君これやりなさいみたいな感じだったので、えって感じで、
えって感じ
でもやって、まあ何もね結婚もしてないし情報もなかったので、うん、どうやってやったらいいのかなって感じで、まあ、いろいろ調べに行ったり、うん、いろんなやってらっしゃる方のを、うんね、教えてもらったりとかして、
うんうん、
あもう本当に最初ゼロから全く知らない
ところ。わあ、じゃあ実践でもう即実践ゼロから
ゼロから、だからなんか右左もうそのためにすごい本読んだんですよ、うん、ウェディングプランナーの本とか、
はいはいはいは
い、あのいろんな本を読んで、うん、あこういうことだってこういう意味だとかって言って、うんうん、こうしなきゃいけないとか、
うんうんうん、
あとはまあね、結婚式見に行ったりとかして実際にそれがどういう風になってるかっていうのを見れば分かるじゃないですか、
はいはいはい
はい、あこういう風に作ってるんだ、
そうですね、本読んでるよりも実際に行って見てきた方が早いですよね、
はい
はいはい、
でもその本はもっと細かいことを教えるので、
うんうん、
本って言っても英語の本で全部アメリカ人のプランナーになる本だったので、
わ
なのであいろんなことをこうそこから学んだっていうか、だから奥深いものなので、うんまあ、そういったものを勉強しながら、うん、なんとなくあのね、アメリカ人の結婚式見に行ったりとか、
うんうんうんうん、
まああとそれがきっかけで、うん、私花の方に興味を持ったんですよ。フラワーデザイン、
あウェディングのことを調べてるうちに、
ウェディングのことを調べてウェディングもやり始めて、うん、ブーケを頼みに行くようになってから、
うん、
あこのブーケを自分が作れたらいいなってすごい思ったんです
よ。おーはいはいはい、
そこで、うん全く器用でもないのにいきなりこう作りたいと思っていつも頼みに行ってた花屋さんに、うん、働かしてくれって言って
出た悦子さんといつもねこうねお願いします働かせてくれって言った
んで土曜日お願いしますって、うん、ただでもいいからって、
うわ
したら僕はただで働かせるのは気が引けるから、
うん、
とりあえず最低賃金は払うって言われた、
うん、すごいラッキー。だって学びながらお金もらえるわけですよね。
もう下働きでコキいっぱい作られましたけど、
うんうんうん、
でもやっぱりもう見ながら覚えるしかなかったので、でも
やりたいって自分から思ったことだから、
はい、
やり
たい、はい、それで花のことも何も知らなくて、
うん、またゼロからのスタートだ
それででも、うん、その花屋さんがいや来ていいよって言われて、うん、そのウェディング連れて行ってもらった時に、うん、いや別世界でしたね。
別世界、
はい、あこんなお金でこんな夢みたいなねドリームウェディングっていうのはまさしくこれを言うんだなと思って、
へ
え、それを見て、うん、なんかこう
どんな感じなんですかドリームウェディング、
なんていうんですか、お花にお金がかかってるし会場も素敵だし全く空間が変わるので、
ああ そうですよ、何もない空間をお花で
作っていったりとかするので、それでなんか目覚めてしまったというか、
うん、あ、もうじゃあコネクトしてたんですね、実は花とウェディングが。そうそう、
やっぱりあの今はそういう意味で8割方ウェディングで、あ、フラワーデザイナーの方で、うん、まあ、ニューヨークでも有名なイベントフラワーデザインの、うんうんうんうん、ウェディングイベントデザインの会社でちょっとデザイナーとして働かせてもらって、うんうん、まあ、今はいろんな全米あちこちウェディングをセッティングに行ってます。
わあ、じゃあウェディングプランナーと紹介したんですけど、フラワーデザイナーとも言わなきゃいけなかったです
ね。あ、ありがとうございます。いやいや、もう前はねプランニングの方が多かったんですけど、うん、今はデザイナーの方で、うん、
やっぱりそれもウェディング あのデザイン、あのフラワーデザイ ン、
はい、ウェディングのフラワーデザインもありますし、うん、たまにコーポレートパーティーで、うん、あのまあ、そのいろんなね、うん、あの催し物のイベントの花とかも作りに行ったりとか、うんうんうんうん、
わえ、これ日米だとぜ、まあ、まあ日本はちょっとわからないと思うんですけど、はい、日本の結婚式ってそこまで花を重視してましたっけ？
日本の花って多分ピンキリだと思うんですね、うん、会場さんによっては3000とか5000とかっていう花でとかって宅、あの総価ですか、卓上総価、うんうん、私が今やりに行ってるところは最低で3万5千から10万円から、
もう桁が違いますね。
もう平均で5万はすぐ使うので、卓上1個ですね、うんうんうんうん、でも花だけでやっぱり300万からもっと使っていくので、
うわ、お花300万、
はい、なので今行ってる結婚式は2500万から一番高いので10億近いのまでやりに来ました。
え、何ですか、どうですか、
10億円、10億円っていうか10ミリオンダラーウェディングっていうのもありました。
え、結婚式に10ミリオン、
はい、お客さんってあんまり値段言わないんですけど、うん、まあ、大体こう会社の人からこれいくらぐらいの結婚式かなって言うと、カップオブミリオンとか10ミリオンとか言われたり、だからでもだんだんこうやりに行くと、この規模を見ると、うん、あ、これぐらいかかってるなっていうのは
大体、あ、だんだん分かってくるわけですね、
はい、使ってるものもすごいいいし、あ、すごい全然違うなと思っていて、
うわ、じゃあ日本じゃそれはちょっとありえんな。
そう、そうですね、
さすがにこう名古屋の花嫁道具にとかって全然桁が違いますね、うん、お花だけですもんね、は
い、まあ、で 全体的にテーブルクロスとか使うチャイナからカトラリーから全てが変わるので、うん、まあ、凝ってる人は凝ってるなっていうのと、まあ、ただアメリカの場合っていうかニューヨークの場合は会場費もすごい高いんですよ。
あ、まあ、そうですよね、ニューヨークの場合は土地が高いですからね、
一つの会場ですごい人気のあるところなんかは、はい、あのディナーと飲み物だけで850万からです。それに花だ、花とか、バンドだとかライティングだとかなんとかって
ついたら、バンドも生
の全てあのカメラマンからビデオグラファーとかいろいろつけると、はいはい、もう軽く1500万2000万はパパパーっていっちゃう、
パパパーって言っ
ちゃうんですか。そうそう、だからなんかすごいなと思っていて、
すごい、
そういうものばっかり見てきちゃってるので、なんか
感覚が違って
きちゃうんですよね。時々こう感覚が本当違っちゃいますね、
うんうんうん、これってニューヨークに住んでる人じゃなくて、他州からニューヨークで結婚式挙げたいってわざわざ高いとかに来る人とかもいるのかしら。
アメリカ人の場合いらっしゃいますよ、
はあ、いるんだ、は
あ、あと明日ちょっとやりに行くウェディングの花ちょっと手伝いに来てくれって言われるのは、うん、ダラスから来てるお客さんだったりとか、
うわ、
はい、あとは何でしょう、あの、まあ、ダラス、アトランタ、ノースカロライナとか、まあ、いろんなとこ行くんですけど、うん、まあ、マイアミだとかいろいろ行きますけど、
わ、悦子さんじゃすごい出張多いんじゃないですか。
そうですね、
ウェディングの花を作りにですよね。
そうです、あのデスティネーションウェディングであちこち、まあ、全米結構あち呼ばれれば行きます。
あっちの方にはそういうフラワーデザイナーいないんですか。
いるんですけど、うん、やっぱりそれなりのスキルと、うん、やっぱり思ったものをパッと作れる人っていうのは、あのその会社のテイストみたいのデザインとかを把握してる人たちじゃないと、うんうんうん、いきなり行って作れないし、あの全然私なんかはそういう意味で フラワーデザイナーとしてなんてフリーランスなんですけれども、はいはいはい、なんて言うんだろう、 もう行ったら何でも作れないといけない、そしてただ作れるだけじゃなくて、
うん、
もう早く作らないといけない。
あ、
もうお花屋さんで働いてるフラワーデザイナーとイベント屋さんで働いてるフラワーデザイナーは全く別ですね。
っ
ていうのはお花屋さんで働いてるフラワーデザイナーってすっごく素敵に作って時間かけてもいいじゃないですか、
はいはいはいはい、
でも私たちってもうこの時間帯で何十個作ってくださいとかっていうのがあるので、
はいはいはいはい、
その後バーって作っていかなきゃいけない、うん、でこの大きいのも作ってくれ、あれも作ってくれとかっていろいろ言われて、
はい、
これはできませんと言えないよね。
言えないからもう言われたらもうそれを作らなきゃ。
そうですね、まあ、ただ体力的にあまりにも大きいものは男性が作ったりしますけど、
はいはいはいはい、
そうなければ女性は女性なり、まあ、それなりのものを作ったりとか、
はいはいはいはい、
でもお仕事をたくさんもらおうと思うとやっぱり物もいっぱい運ばなきゃいけない、掃き掃除もしなきゃいけない、私女だからこれは持てませんとは言え
ない、はい、体力勝負じゃない
ですか。そうですよ、ヘトヘトですけど、
だって、ね、あの出張でトラベルして、
そうです、トラベルしてもう着いたその場から仕事になるってほとんどです。
あ、
で何千本という花をこう扱わなきゃいけなかったりとか、
何千本、
はい、何千本って感じですね。もう死にそうに、もう24時間の2時間しか寝れない時とかもありますよ、やっぱり。
なんか
少人数で行ってそれが思いのほかいっぱい作らなきゃいけないとか、
ああ、人数少なく
て、やっぱりそういうのとかもあったりとかしますけど、まあ本当にね、寝ないでやらなきゃいけないぐらいの覚悟で行くんですけど、
うわ、
でもやった後にみんなでこうやった感がすごい好き、
やったぞみたいな、
そうそう、でみんなでお疲れって飲みに行くのが大好き。
ああ、なる
ほど。もう本当にね、死にそうになる時ありますけど、やってもやっても終わらない、いつ終わるんだみたいな。
じゃあやっぱりエスコさんそんな忙しかったら出会いとかないじゃないですか。
そう、みんなに言われるんですけどね。時間を作って男の人を探しに行きなさいってよく
言われるんだ。
だけども、うん、まあそうですね、うん、忙しすぎて、はい、まあそういう時ってタイミングで来るだろうとか思ってるんですけど、
そう、今はこういう時期だと、忙しい時期だと、はい、へえ、わあ、じゃあ今はフラワーデザイナーとウェディングプランナー
両方やって、
はい、やってすごい忙しい毎日。
そうですね、ただウェディングプランニングの方はだいぶちょっと減らしてきて、うん、どちらかというと花の方と、うん、あとはまあいろんな有名なニューヨークにいるフラワーデザイナーさんとか、うん、いろんな方との交流ができてきたので、うん、また今度は日本に紹介していたりとか、
うん、
まあ、ちょっと新しいプロジェクトも考えてたり、
新しいプロジェクトね。、はい、そうなんです、いつもインタビューでは将来の夢野望とか聞いてるんですけど、はい、それですね、
新しい
プロジェクト、
はい、でもまあそれはまあ今ね、日本すごくこう興味持ってる人すごく多いし、
あの
ウェディングだけではなくて日本というもの自体が、例えばクラフトにしても何にしてもすごくいいものあるのに、なかなか海外の人に伝えていくっていうのは難しいと思うんですけど、それはやっぱり外から来た人に見つけてもらうっていうのも大事だし、だからそういうつなぐ役をやったりとかしていけたらいいかなとか、
じゃあのこっちのいいものを日本になるべくこう持っていくというか、
ニューヨークのものもそう、アメリカのものもそうですけど、うん、日本のものももっとアメリカ人とかに、
あ、逆に日本のいいものをアメリカの方に持ってくる役、
両方興味ありますね、
うんうんうんうん、
まあ、あの片方だけじゃなくて、
うんうんうん、
だからこう日本っていうものをやっぱりもっともっと知ってもらうっていうか、
ああこっちの人にね、はい、日本のいいとこ、もう日本にだっていいとこ
いっぱいありますからね。
ね、
はい、
ね、アメリカ人だってた、例えばこう和葬式とか興味ある人とか、
それはちょっと かなりそれに精通してるような人かもしれないですね、そこまでやるとなって、
あ、かなり
の、はい、でも、うん、アメリカ人の人は神殿式みたいな日本のそういうのにすごく興味というか、その場所でやりたいっていう人は結構出てきてるみたいですけど
ね。あ、こっちの人でね、日本の神殿式をやりたいとか、
はい、例えばなんていうんですか、あのホテルで結婚式するのって、うん、わざわざね行ってもホテルなんですよ、日本に行って、
はいはいはいはい、
別にそれだったらそんなに彼たちに興味ないんですよ。 だからやっぱり日本っぽいところに
行きたいっていう、なるほどね。
なので、うんうん、まあ、それをただ日本っぽいと言ってもあんまり日本してるのが嫌なんです。
ああ
それをちゃんと組み合わせてあげて、
はいはいはい、
なんとなく日本の良さと自分たちの好みと合わせてこう出していくっていうのをしてあげないといけない。でもそれをどうやって作ったらいいか分かんないのが日本は結構多いと思うので、うんうん、そういうのを私たちが今度なんか行って、うん、こういうふうにやったらもっとアメリカ人に受けるとか、
なるほど、
はいはいはい、こういうふうに行ったらいいよとか、うん、そういうことをもう少しずつアドバイスしていけるようになったらいいな
と。なるほどね。
うん、アメリカ人の好みってちょっと違うのでやっぱり日本
人と。そうですね、
はい、
う
ん、
それがニュープロジェクト。
まあニュープロジェクトというか、まあ、今後やっていきたい一つの仕事の
一つ。これは一つですね、プロジェクト。
ちょっといくつかあります
ね。ですか。もう悦子さん忙しいのにそんなプロジェクトいつもいつも
ていうか好きなんでしょうね。なんかそういうの考えたりとか、
はいはいはいはい、
なんか、まあ、年齢とともに前はねプランニングして、あ花嫁さん来てって言ったけど、花嫁さんと私の年齢もだんだんか
離れてい
い。そうそうそう、うんうん、いやお姉さんがやってくれるみたいな感じからおばさんになってきてるので、
はいはい、
じゃあそれだったらね、こう、うん、若い人でもっともっとやりたいっていう人にだんだんやっていただいて、
うんうん、
なんていうんですか、自分はもっと違うことのプロジェクトにもっと時間を作っていきたいかなって今ちょっと考えてます。
おお、じゃあ跡継ぎじゃないですけど、こうプランニングやっていきたい若い人に、
はい、なんかそういう方がいらっしゃったら、うん、ぜひぜひなんかやってもらいたい。
おお、日本のプランナー目指してる人はこれ聞き逃さないでくださいね。ね、あのもしかしたら悦子さんの引きつけるかもしれないですよ。はい、今がチャンスですよ。
あとはまあニューヨークをよく知っていただいて、うんうんうん、そうじゃないとやっぱりこう場所とかこの時間帯とか、
はいはいはいはい、
あのそういうものが分からないとなかなかうまくつながなかったり
するので、そうですよね。
それがやっぱりね、あとはすごく日本からいらっしゃるプランナーさんでやりたいって言ってやっぱりこうインターンみたいでいらっしゃる方とかいるんですけど、全然やっぱりちょっと勝手が違うので、
あそうですね、ちょっと暮らしてみないとこの空気とか、
そうですね、それもそうですし、うん、結婚式のやり方もちょっと違うし、
うんうんうん、
なので意外にこう話すと、え知らないっていうのとかすごくあるので、まあ少しずつもっともっとアメリカのものを、アメリカのウェディングどんな感じなのかっていうのをもっともっと分かって、まあ、日本だと会場さんによっていろんなパターンがあると思うんですけど、まあアメリカもね教会によっていろいろちょっと違うし、
はいはいはい、なんか宗教とかも違うとね、は
あ、そうです。なのでそういったことも理解していただいて、
タブーとかあると思う
しね。だからなんかまあいろんなの見ていただいて、でまあいろんなこと吸収していただければいいかなって、まあそういうのが好きっていう人であればね、
でも日本からなりたいってニューヨークのウェディングプランナーになりたいっていう人もいるん
で、結構いらっしゃるみたいですよ、よく。あとは私の方で、まあ、ここ2年ぐらいは日本からプランナーの方で研修に来てる人たちに、実際のニューヨークのドレスショップからいろんなところにご案内して、あのいろんなものを見ていただいたりとか、あとはプランナーさんにレクチャーしてもらったりとか、あの前はいらしていただいたグループにはダラスで2億円ぐらいの結婚式の2億円というか2ミリオンダラーウェディングっていうのをちょっとあの見ていただいて手伝っていただいたこともあります。
わーすごい、見たいわ。
もうちょっと別世界ですね、本当に。
あ世界違う、
はい、もう本当になんか映画のセットみたい。入った瞬間にやっぱりわーっていうため息が出るのは本当です。
あわーって
わーって Wow that's so beautiful that, you know, This is exactly I imagine って言ってますけど、
もうセリフできちゃってる感じで、じゃあ今後悦子さん結婚するとしたらどんなウェディングにしたいんですか。
あ意外にねみんなそう聞くんですけど、私はシンプルですよ。
あシンプルだってほらもう桁違いのウェディングとか見てきてるじゃないですか、う
ん、桁違いのウェディングを見て、うん、桁違いのをやりたいかっていうのはないんですよ。
ないんだ、
う
ん、
私の場合は逆にすごい大変な苦労が分かっているので。
逆にね、あのもう時間制限があって花つけなきゃいけないとか、
はい、
寝ずに花を作ったり。
あそれじゃなくて、うん、私はやっぱりなんかシティホールに行ってちゃっちゃってあげるのがいいかな。
地味婚じゃないですか。
でもまあ食事の時、美味しい食事と、うん、まあすごいちょっとこだわったテーブルセッティングで行けばいいかなっていう。
あ
なんか、まあ、それ私の場合ですよ、
うんうんうん、で あの自分で花作って、ね、
そうですね、花作って、まあ、それでいい音楽と美味しいもの食べれればいい
かな。あ、そこにはちょっとお金もかけて、はい、まあ2億3億までかけなくても、まあ、
そうですね、大体ね、みんなすごいですねって言うんですけど、アメリカ人ね、正直言って見栄の人も多いんですよ。
あ、見栄か。
あの、はい、あそこのうちはこのぐらいをやったからうちはこれぐらいやらなきゃいけないとかっていうのも聞きます。
あ、なるほどね。
だからちょっと見栄の張り合いがあったりとか、うんうん、あとはやっぱりある程度お金のある人たちはゲストをいろんなところから呼んでくるわけなので、すごかったって言われたいんです。
あ、やっぱりステータスが上がってれば案外しょぼい結婚式だなと思われたら困ります。
そうですね、だからもうお金のかけが全然違いますよ本当に。もう家の前に大きいテント2つ作ってとか、300人から500人呼びますとか、それも超高いものばっかり使ってたりとか、 なんか、はい、この日のためだけにっていう。
うわあ、1日限りですもんね、
はい。まあ、中にはあの1日限り、次の日に、ブランチをみんなでそこで食べるっていうのとか3日間ぐらいでやるので、リハーサルディナーから。
あ、そうですね、こっちはリハーサルディナーもありますもんね、は
い。遠くから来るとやっぱりそれなりにエンターテインしていろいろやるんで、それなりにお金もかかりますよね。
うわあ、別世界ですね。
もう本当別世界で、目だけは超えてます。
目はね。でもちろんあの花嫁さんのブーケとかも作られるんですよね。
あ、はい、あの私当社で来ていただいたお客さんは、うん、私がニューヨークにいる間であれば、うん、私が担当するのであれば、うん、もちろん自分が作ります。
おお、悦子さんが作ってくれるんだ、はい、ブーケ、はい、いやだ、私誰か作ってもらったら投げて、私がキャッチしないと私がキャッチしないと
そうですね。ブーケもでもアメリカ人の人も、うん、やっぱりすごい素敵なブーケプラストスする人はトスブーケって別に作ったりするんですよ。
それで自分のブーケは取っといて、いい綺麗なのはね、はい、トスブーケなんだ。
そう、投げてもう勝手に拾ってくれみたいなのはあるんで、別に用意される方もいらっしゃいます。
あ、知らなかったよかった、聞いておいて。
あ、両方あります。
まあでもね、それを取った人が次嫁に行けるはずですよね。
そうですね、
はずですよね。
はずですね。
エスクさん作ってる場合じゃないですよ、翔さんは。あの
そうですよね、あの、ガイハンティングに行かないといけないんですけど、
ハンティングに行かないと、ね、
キャッチングフィッシング
で、キャッチングフィッシングでキャッチングリリースじゃダメですよ。
いや、そうです ね、
ね、それっぽいかもしれないと思ったから今注意しておかないと思いましたけど、
リリース食べないといけない
そうそう、食べないでね、捕まえたら食べないと、ね、逃がしてはいけませんから、ね、はい、
了解です。
いやいやいや、そうか、いやちょっともうあのまさか結婚の話で、私独身だから盛り上がらないかなと思ったので違った意味で盛り上がってきましたね。
はい、
ちょっとお名残惜しいんですけれども、
はい、
これ最後の質問で、この放送を聞いているリスナーの皆様に一言なんですけど、まあこの放送を誰が聞いてるかちょっと分かんないんですけど、ニューヨークに憧れてる人とか、海外に行きたいなって思ってる人とか、もしかしたらウェディングプランナーになりたいとか、そういう興味のある人とかもいると思うんですけども、最近はちょっと若い人が海外に出たがらないっていうのもあるみたいなんですけど、まあそういった方々に何か一言あれば。
はい、そうですね、私も来た時やっぱり若かったので、うん、あんまり何も考えなかった。
あ、来る時
もね、来る時、うんうん、でもとりあえず行ってみよう、とりあえずやってみようって、だから動いてみて、うんうん、あ、これやったけど想像したのと違うとか、うんうん、まあ、そうなった時にそれなりに方向をアジャストしていく、まあ、変えていくっていうか、でもやってみないことには分からない、やっぱり行動していかないと分からないし、例えば頭の中でこれがあったらこれがあったらとかって言うんですけど、実際やってみないと全て分からない、だからもう行動あるのみっていう感じはするんですけど、
はいはいはいはい、
そう、若くて来たので
勢いに乗ってきましたからね
だからね、若さはバカさって言ってるんですけど、
そう、だからもったいないですよね、若い人が今海外に出たがらないなんてね。
あと、まあ、やっぱりいろんなものを見るっていうのは大事、まあ、いろんな人と触れ合っていくっていうのもすごい大事だし、
だって悦子さんなんかまさにそうですよね、はい、ウェディングプランナーゼロから、
はい、
もう10億のウェディングからいろんなウェディングを見てきて、
はい、
実践で学んで、
そうですね、体験させていただくこと、やっぱりそれも自分がこう花を学びたいとか、うん、そういう風になっていって、そういうチャンスをつかんできているんだと思うんですね。あとはまあ仕事でもまあ真面目にやるし、時間に遅れない、
うん、
あんまりブーブー言わない、
うんうんうんうん、
だか はとりあえずもうやるっていう覚悟で行っているので、うんうん、なのでまあお仕事いただいたりとかして、うんうん、でもすごい楽しいなってこう変わっていく空間が変わっていく瞬間がすごい好きなので、はいはいはい、まあ、ずっと続けられたらいいなと思うし、うんうん、まあ、あとはね若い人たちにもやっぱりそういうチャンスを、うんうん、例えば私なんかみたいな人がいろいろ出てくれば、うん、はいはい、どういう風に行ったかっていうのとか、
はいはいはい、
まあね、来た時にいろんな人を紹介することも可能だし、まあそういう感じで若い人たちにもこうチャンスを与えていけたらいいなってすごい思ってますね。
いいですね。え、じゃあもう一つおまけでいいですか？
すいません
いやいや、ちょっと若くない人たちにも一言ありますかね。
ニューヨークの場合、うん、年齢ってわからないですよ。
わから
ん、うんうんうんうん、だから、うん、やりたい気持ちさえあれば、うん、来ていただいて、うん、チャンスはだってアメリカ人あなたいくつっていうのは聞かないので。
そうですね、うん、
あなた何できますって感じですので。
そうそう、うん、年齢でジャッジしませんもんね。そうです、何ができるかですもんね。
そうです、なので、うん、自分ができることをアピールしていって。
逆にあれですよね、年齢いってる人の方が、うん、あの人生長く歩んでるので若い子よりできることが多い。
そうですね、できることが多かったり辛抱する力が強い、
うん、だから逆に海外では
そうですね
やっていける。
そうですね、あのやっていけるし、うん、まあ、一人でいることも苦痛じゃない人
あの私ら普通じゃないですもんね
寂しがり屋で一人でいられない人はちょっとニューヨークはここかもしれないなと思う時あるんです
けど。ロンリー
ですね。そう、ロンリーですね。でも、うん、なんか一歩出れば、うんうん、いろんなことができるし。
そうなんですよね、こう背中合わせですよね。すごいロンリーなんですけど、はい、すごい自分がやりたいことできる街ですから、
ね、そうですね。あとチャンス、うん、もいろいろ出てくるし、年齢がいってるからっていうのは関係ないと思うんですよね、うん、だからあとは自分が何をやりたいかっていうことで。
そうですね、うん、君いくつじゃなくて君何できるですもんね。
そう、日本は How do you から行くんだと、
ね、
おいくつでいらっしゃいますかとかって、さんまさんも40いったらもう仕事ありませんよ、50いったらもう掃除のおばさんって言われた時にカッと思いましたけど。
そうですよね
それちょっとひどいなと。
だから逆にもうそこそこ年齢いった人頑張ってきちゃえばチャンス転がってますもんね。
そうですね、
まあ、それを見つけるのは自分次第ですけど。
そうですね、あとはまあいろんな人とつながっていく、やっぱ人ですよね。
そうです
よ
ね。
なのでまあ、そういう人につながっていって、まあ、自分ができることもアピールしていかないといけないですよね。
目立っていかないとねこの
誰かが何かやってくれるみたいなのはないです
ね。ないここはないですね、
うん、もうだから
もう自分からあの売り込んでいくぐらいじゃないです
か、ね、積極的に。そうですね、なので私もあまりアメリカ人に話すときは怖がらないで何でも聞くように、
うんうんうん、
いや結構はっきりこれはダメとかいろいろいいとか言ってしまう時もありますけど、まあそういうので見ていったりとか、はい、まあ、日本人器用だしいろんなことできるし、
ね、うん、
まあ、こういうことができるんだと思えばいろんな人が寄ってくるので、
うんうんうん、
なのでそういう風に頑張っていったらいいんじゃないかなと思いますね。
わ、希望のあるお言葉いただいちゃったわしかもね、何歳になっても結婚できますからね。
そうです ね、アメリカにでもいくつになっても、う
ん、ね、あの50、60でも全然ウェディングドレス OK ですもんね。
そうですね、本当に、ね、
で、あの悦子さんが今やってる間に来れば悦子さんがブーケ作ってくれるし
はい、ぜひ皆さん、
う
ん、
早くね、あのキャリアチェンジしちゃう前にねお願いしないとなんですけれどももうね、あの若い子に託されちゃうとつけていただけなくなっちゃうのでね
はい、結構なんか自分でこういうイメージって言ってなかなか決められないって言って、うんうんうん、あとじゃあ私に見合った感じで作ってくれませんかっていう人もいるので。
あ、そういうのもあり。
はい、
あ、
そういう方が私はやりやすい。
あ、逆にね、任せてもらって私に見合った、はい、私に合った花を作ってください。そ
うそうそう、まあ、全くこれじゃないと嫌だしっていう人もいますけど。あ、
中にはね
でも大体、でもお客さん見てこうやって一緒にいてこう持ってるものからなんとなくこう着てるものから喋ってって雰囲気で、あ、こういう好みだなっていう色とあれを言ってもらうと大体イメージがこう来るので、じゃああなたこういうの好きですねっていう風に感じでこういうと、あ、そうですっていう人。
え、私イメージしてブーケとかも作れます？全然結婚の毛の字もない人なんですけど。
結構大きめでこうなんかパーっていうのもいいかもしれないですよ。背も大きいし、
背も大きいし、うん、で私赤が大好きなんです
けど。あ、でもなんとなくそうですね、赤
燃える赤が
じゃあわーって感じの赤のキャスケードっぽいのでもいいですけどね。
わー、
キャスケードっていうかこうちょっとボリュームあるような感じもいいんじゃないですか。
いいですね、
はい、まあ、ドレスがどんなのかにもよりますけど、
あ、そういうのにもこう、あ、そりゃそうですよね、その人のイメージだけじゃなくて、その人が着るドレスとかにも、
はい、時々でもなんかお客さんに言われて、うん、リリーがいっぱいあってとかって言って、でも小柄でドレス着たらブーケだけが大きすぎちゃって、あ、写真を見た時にうわちょっとブーケが大きすぎてちょっとこれは大変だった、なんかあまりイメージ、私的にはお客さんは文句は言わなかったですけど、あ、なんか大きすぎてちょっとなんか写真写りには良くなかったな、
あ、全体のバランス、
はい、
あ、ドレス、あとその人の体型、あと、ま、そういう、
なんとなく写真出てきた時に作ってて、うん、持っていくまではこれで OK だと持っていくんですけど、花嫁さんが実際に本当にブーケ持ってもらったら、うん、わ、すごい大きすぎちゃって、なんか見た目がなんか花だけでせっかくのドレスあんまり見えてないかなとか、それもすごい気になっちゃいます。
プロフェッショナルですね。
あとで写真見た時にね、あ、しまったって思ってた、ね、
なので、いや、じゃあ皆さんああの早めにニューヨークに来て結婚を考えてる方はね、
はい、
あのそしたらこう悦子さんにプランニングしてもらって、お花作ってもらって、
はい、
もうだってね、今新しいプロジェクトがどんどん進んでるの で、
そうです、ね、
いつかもうね、
もう
プランニングの方は若い人に任せてしまう可能性が高いですからね。
1,2 年で、そうですね、
1,2 年か、でも私間に合わないかない
やいや間に合わせてください
間に合わないかなあ、そうなんですね、
はい、なので
ぜひ、はい、いやー、悦子さん今日思った以上に楽しい盛り上がったウェディング独身同士ですけどね、
そうですね、頑張りましょう、
思った以上にあの盛り上がってしまったジューンブライドスペシャル
そうですか、
いや、はい、私たちはまだちょっと嫁には行かないですけれども、
行きましょうよ、
ね、はい、いや、今日じゃあ、ジュンブライドスペシャル、これにて、
ありがとうございます。
締めに入るんですけれども、悦子さん、私、最初の方はウェディングプランナーの悦子さんですと紹介しましたけれども、
はい、
フラワーデザイナーで、ウェディングプランナーの千葉悦子さんにお越しいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
楽しかったです。
楽しかった。ということで本日はこの辺で終わりになります、またね、来週の方もお付き合いくださいね。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ。